ヨシュアキの9章。いろいろと聖書を開けたりします。で、どんどんどんどん聖書を開けられるっていうのはある程度慣れてないとできません。なので、気にしないでください。開けられないからといって。例えば、ハバクク開いてくださいとかって、ハバククってどこよっていう、わからないかったとしても、諦めないというか、それでいいですもん、そう、開けられなかったら。開けられなくて、そのまた開けられないから、その前の目次とか見て、その目次で何ページとかって言ってて、そのハバククの話が終わってるよりは。もう、開けないんだったらもう開かなくていいです。開けたらそれに越したことがないですけど。でも、聞いててください。いろんなところにその集中力が奪われるからね。でも、開けられなかったらそれでいいです。でも、聞いててください。その方がはるかにいいので。でも、ヨシュア記の9章は開けてください。今日の大きなテキストなので。で、9章は開けてないと、ちょっと、ついてくるのに大変かもしれません。たくさんこの9章全部は基本読みますので。で、隣にヨシュア記の9章が開いてない人がいたら、ぜひ開けてあげてってください。お願いします。じゃあ、始める前に、一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日も、この与えられている御言葉を通して、あなたが私たちに語ってくださること、一つ一つを理解することができますように、どうかお助けください。ここに書いてあることを理解する力を与えてください。またどうか、これを分かち合う、また語る私をどうぞあなたが憐れんで、また助けて、あなたの力によって、この一つ一つのことを語ることができますように。また、これを聞く一人一人にも、あなたが精霊を豊かに注いでくださって、精霊によって、あなたの愛やあなたの恵みを理解する力を与えてくださいますように、お願いします。今日ここにおられる一人一人が、またこれを聞いておられる一人一人が、本当にそのあなたの御言葉にあって励まされ、前進していくことができますように、どうぞあなたが導いてください。お願いイエスキリストの皆によってなります。ヨシュアの9章、1節と2節をまずお読みします。さて、ヨルダン川のこちら側の山地、低地、及びレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり、一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとした。で、少し背景を説明すると、ヨシュア記でずっと今学んできてますけど、そのヨシュアがモーセに代わって、イスラエルの民を率いるリーダーになって、で、ヨルダン川を渡ったんですよね。で、渡って、その先に一番最初にその目の前にあった町がエリコでしたね。で、エリコはすごいその城壁があって張り巡らされていて、その健康な町だったんですよ。でも神がそのエリコの町を渡したからって、その中の王をまた人々を渡したから、あなた方行きなさいって。別に戦ったわけじゃないんですよ。彼らがぐるぐるぐるぐる神のその命令に従って、城壁を回ってたんですね。一日に一回。7日間。で、7日目には7回城壁を回りなさいって。そして時の声を上げなさいって、おーって。日本だったら AAO かもしれないけど。で、それと同時にその角笛を鳴らしたら、そのエリコの城壁が崩れたんですよ。そして、その崩れたので、簡単に入っていって占領することができたわけです。その後、愛という町もありました。十章、ヨシュアの十章を見てみると、その愛の人たちっていうのは勇士たちだった、戦士たちだったとも書いてあります。だから愛も同じようにエリコと。結構大きな町だったと思います。偵察部隊からしたらあんなん簡単だよとかって言ってましたけど、結構大きな町です。で、その二つの町がイスラエルの民によって、イスラエルによってその占領されたって、攻め取られたっていうことを聞いたんですよ。ここに出てくる。ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たち。だからこの6つの民族の王たち、またその人たち、人々、それを聞いたんです。それで、そのイスラエルに対抗して、その対抗勢力っていうのが立ち上がったんです。これはちょっと お互いで一つ一つでイスラエルに対抗しても勝ち目はないやって。だからみんなで一緒になって、イスラエルに戦おうじゃないかっていうふうになったわけです。で、それぞれ違う民族だし、違うところに住んでるし、違う国民ですよ。 なのでもしかするとお互いその勢力争いとかでいがみ合ってた敵かもしれません。でも彼らはその共通のイスラエルという危機を目の前にして、その同盟を組んだんですよ。一緒に戦おうと。イエス様がエルサレムに登られていく中で、二つの勢力がイエス様に対して敵対してきましたね。律法学者とかって言われるパリサイ人と、祭司長たちが属するサドカイ派の人たちです。この人たち仲悪いんですよ。お互いあんまりその仲良くないんです。一方はパリサイ人たちは復活があるって信じてて、そのために義と認める、正しいって認められるために律法を守らないといけないって。一方のそのサドカイ派っていう人たちは、この人たち階級主義で、物質主義なんですよ。だからお金持ちなんですよ。特権階級という。で、祭司とかっていうその、職を、そのポジションを、その役割を利用して、私腹を肥やしてたんですよ。神殿で売ってたんですよね。生贄とか。両替とかしてたんですもんね。で、物質主義者だから、もうお金お金お金、物物物。で、その、彼らは復活はないって信じてたんですよ。だからこの世のものが全て。だからお金を、その、稼ぎたいし、だから物も欲しいんです。それが、サドカイ派の人たち。本来一緒になり得ない人たちが一緒になったんですよ。イエス・キリストという敵を見つけて。彼らの救い主なのにね。ここでも共通の危機っていうか、その敵としてイスラエルを見て、そしてイスラエルに対抗して同盟を組みました。で、ここに、これを聞いて集まったというふうに書いてありますけど、さっきも言いました。その、エジプトから登ってきたことも、ヨルダン川を渡って、エリコとアイを攻め取ったこと。しかも、そこで、エリコも、またアイも、そこの人たちっていうのは、その奴隷になって、その彼らに仕えるとかそんなんではなくて、その全部殺されたって。神はその聖絶しなさいって言ったわけですよね。彼らを打ち滅ぼしなさいって。誰も残してはならないって。もう一度確認のために、その、恵み深い神が、愛に満ちている神が、なぜ、その愛やエリコの人たちを、その男性も女性もですからね、皆殺しにしなさいって、聖絶しなさいっていうふうに言ったかですよ。開けられる人はどうぞ開けてください。創世記です。創世記の15章。創世記っていうのは聖書の一番最初にあります。創世記の15章の13節から16節。でもすでにそのアブラハムの時代において、神は、このカナンに住んでる人たち、まあ約束の地って言われてる、そこに住んでる人たちを、そのイスラエルに対して、そのアブラハムの子孫が、その打ち破るって、その聖絶するっていうことを、アブラハムに対して約束してるんですよ。読みましょう。そこで、アブラムに仰せがあった。アブラハムっていうふうに名前が変わる前ですね。アブラム。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。そうなるんですよね。ヨセフさん以降はそうですよね。400年の間。しかし、彼らの使えるその国民を私が裁き、つまりエジプトを裁くんですよね。その後、彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。出エジプトをしました。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。で、このエモリ人っていうのがここにいるヘテ人とかカナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の総称というか、です。だそのエモリ人のトガがその満ちるって。ずっと神に対して悪いことをし続けたんですよ、彼らは。で、その400年の間、言い方を変えると。神は忍耐して待ってたんですよ。400年の猶予が与えられたんですよ。私なら400年も与えませんよ。4分で切れます。もしくは、私に対して、私が神だったらですよ。私に対して悪いことを4回目にはもう裁いて、煙にします。灰にしてしまいます。私が神じゃなくてよかったですね。神は400年も与えたんですよ。彼らに。神に立ち返って、その悔い改めること。でも彼らはその400年後、その道具としてイスラエルを使ったんですよね。その裁きを下す。神が裁きを下すんですよ。その裁きを下す道具としてイスラエルという民を使ったわけです。 そのイスラエルが使われるその400年後に彼らが帰ってきたときに、彼らはまだ神に対して逆らい続けてたんです。なので、400年間悔い改める猶予を与えられたてなのにもかかわらず、神に従わなかったので、彼らは滅ぼされるんです。私たちも同じです。どのくらいのその猶予が私たちにあるか私にはわかりません。少なくとも400年生きないから、私は。40年生きるかもわかりません。40年生きたらもう80近い。でも、今っていうふうに言われてるときに、神に立ち返りなさいって言われてるんです。そしたら、神に立ち返るっていうか、そのイエス・キリストを受け入れなさいって。私にはその抱えきれない、払いきれない負債があるんですよ、神に対して。神に従ってこなかった。神を愛さなかった。人を愛さなかったという。宗教じゃないから、私たちがやってることは。で、日曜日に来る来ないとか、献金するしないとか、奉仕するしないとか、そういう何かをするとか、何か、なんか、拝んに行くとか、そういう話じゃないんですよ。そうしたら大丈夫とかじゃないんですよ。そういう行為をしてても大丈夫じゃなかったりするんですよ。私たちの心が神に向いてなければ。だから私たちも、神にその猶予が与えられている限りにおいて、何度でも何度でも、イエス・キリストの十字架を思い起こして、イエス・キリストの元に戻っていけるんですよ。何度でも。同じその創世記の15章ですけど、19節から21節には、その、エモリ人だけじゃなくて、たくさんのその人たちのリストがありますよ。その人たちにも同じ裁きが下るよっていうふうに言ってます。ヨシュアに戻りましょう。ヨシュアの9章、3節から6節までお読みします。しかし、ギブオンの住民たちは、ヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋とをロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから、今、私たちと盟約を結んでください。で、ギブオンの住民たちは今度は、その、計略を立てたんですよ。考えたんですよ、いろいろと。この、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エボス人っていう、その6つの、その民族がいて、その、イスラエルに対して立ち上がろうって言ったんですよね。対抗しようって。その人たちも全く同じことを聞いて、いたにもかかわらず、全く別のリアクションを彼らはしたんですよ。エリコとアイに対して行ったことを聞いたんですよ。あの強い町を攻め取ったって。そこにいる人たちはみんな殺されたって。やばいって。戦わなきゃじゃなくて、彼らは、うわ、イスラエルにはかなわないなって。だから他の人たちと一緒になって戦おうとしなかったんですよ。彼らは、だから彼らと同盟を結ぼうって。彼らに滅ぼさないで、置いてもらえるように、何とかして同盟を結んでもらおうって。そう考えたんですよ。このイスラエルの中に入っちゃおうって。やばい、戦おう。やばい、彼らの軍門に下ろう。だいぶ違いますね。で、エリコとアイに対して行ったことを彼らは聞いてるので、彼らにはその普通に言って、すいません、私たちここの住民なんですけど、あなた方に滅ぼされるのは怖いので、どうか私たちとその同盟を結んでもらえないでしょうか、迷惑を結んでもらえないでしょうかっていうふうに言っても通用しないってことを知ってるんですよ。なので、彼らはその成功法では戦えないので、計略を巡らして、策略を立てて、変装を企てたんです。どういうことかっていうと、私たちはこのカナンの地に住んでる、約束の地に住んでる住民ではありません。遠い国から来ました。で、古びた履物や着物をつけて、乾いたパンを持って、その次、萩だらけの、古い、その、葡萄酒を入れる、その皮袋を乗せて、それで来たんですよ。私たちは遠い国から来ましたよって、そういうふうに見せたんです。そうやって、その私たちはこの地にいる人たちと全く関係ないんですよ。私たちは遠くから来たんですよ。でも、だから、どうか、その私たちは滅ぼされる対象ではなく、私たちはその別の違う国から来ましたから、ただ迷惑を結んでくださいって。私たちはあなた方にの軍門に下って、あなた方のそのしもべとなりますからって。同盟をその組んでくださいって。それが彼が考えた計略です。7節から13節まで。 イスラエルの人々はその非美人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシアは彼らに言った。あなた方は 誰だ?どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂及び主がエジプトで行ったすべてのこと。主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王、シホン、及びアシュタルテにいたバシャンの王、オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちは盟約を結んでくださいと言え。この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日にそれぞれの家からまだ暖かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。ギボンの住民、その人たちの策略っていうのは、つまり嘘ですよ。嘘をつくってことです。7節を読むと、その非美人たちに言ったって、彼らは非美人だったんですね。別のところで開くと、エモリ人だったとも書いてあります。だからエモリ人というその大きなカテゴリーの中に非美人とかそういう人たちが入ってるんでしょうね。だから同じことを使用するの。だから彼らは非美人だったということは、神がそのアブラハムに対して約束した通りに、彼らをその地の表から消し去ってしまうって。愛の人々や、また、その、エリコの人たちと同じように、彼らは、その、滅ぼされて、その、清絶される対象だったんですよ。そして、彼らと盟約、同盟、契約を結んではならないというふうに命じられている対象でした。最初、イスラエルの人々は彼らを疑ったんですよ。多分あなた方は私たちの中に住んでるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。イスラエルの人たちは大体その少なく見積もっても200万いたんですよね。でもわかんないんですよ、誰が誰だかって。全員知らないですもん。私、久米島の人たちも全員知りませんもん。8000人ぐらいですけど。そしてヨシアは彼の出身地を訪ねたんですよ。あなた方は誰だって。どこのものだって。そして彼らが考えたように、非常に遠い国から来ました。そうやって嘘をつきました。ヘシボンの王とバシャンの王になさったことを聞きました。彼ら賢いんですよ。つい最近の出来事であるエリコとか愛の話は全くしなかったんです。ただそのヘシボンとかバシャンの王、だからそのヨルダン川を渡ってくる前の出来事のことをその話してるだけなんですよ。渡ってきた後のことを話してないんですよ。そしたらバレますからね。なんで知ってんだって。遠い国から来たんだったら、なんで最近これが起こったことって聞いたんですかってもっと疑われるから、彼らは言わなかったんですよ。その嘘をつくということに関して彼らは賢いですよ。褒められたもんじゃないですけど。でもその契約を巡らしているわけですよ。少しでもそのボロを出さないように。そして、そうやってその自分たちが疑われているのをその、分かったので、彼らがその契約として、その策略として、彼らが考えてきたものを見せるんですよ。視覚的に今度訴えるんですよ。信じないんだったらその見て信じてくださいって。私たちは遠くから来ました。あなた方の、その、まあ、遠くから来ました。この地に住んでるものじゃありません。その嘘っていうのを、見えに見える、その視覚的なもので飾ったんですよ、今度は。もっとなんかその嘘がゴージャスになるんですよ。お、暖かかったパンね、これね。家から持ってきた時には、ものすごく暖かかったんですよ。でも見てください、今もう。これカビカビでボロボロですって。もしかしたらカビも生えてますって。もう食べられたもんじゃないって。このブドウ酒が入ってたこの皮袋だって、ものすごく新しかったんですよって持ってきた時に。でももう今古びてもうボロボロですって。私たちの着物も履物も綺麗だったにもかかわらず、今はもうボロボロですって。ご覧の通りに、ボロボロになっちゃいました。どうぞ見てくださいって。私たちの言葉が信じられないんだったら、あなたの目を見て、鼻で嗅いで、耳で聞いて、触れてくださいって。そうやってその視覚的にも、その偽りを乗せたんです。上乗せしたんです。 そして今度は、私たちはあなた方のしもべですって言ったんですよ。しかも、それは真実なんですよ。だって彼ら、イスラエルに対して、戦おうとしてないですから。彼らは、イスラエルを騙して、混乱させて、イスラエルを、撃ち殺そうって、イスラエルと戦おうなんて、微塵も思ってないんですよ。彼らはただ、恐ろしくて、自分の命が惜しくて、何とかして、この人たちの中に入り込もうって、同盟を結んでもらおうって、ただそれだけなんですよ、彼らが考えてるの。だからその嘘をついて、私、あなたの方のしもべですとかって言って、それで、そのしもべじゃないよとかって言って、それで混乱させて、撃ち殺すの、そんなの考えてないんですよ。本当に彼らを戦う、その気力がなくて、戦うつもりも、思いも、その予定もないんですよ。だから、私たちはあなた方のしもべですって言ったのは、これは真実なんです。何とかして命が助かるその道を見つけたい。ある意味その大博打というか、騙すっていうことをしたんですよ。嘘を真実の中に織り込まれると、見分けがつかないんですよ。そしてその嘘が、自分のその目に見えて訴えてくるものとか、自分のその五感とかこの感情とか、その私たちが持っているものに訴えかけてくるものに対する嘘っていうのは、ものすごく見抜きづらいです。ただ言葉でなんかヘラヘラってやってるんだったら、明らかに嘘みたいなね。昨日私空飛んできたんですよ。それでちょっと用事があって何入ってきてね、飛んできて。それで帰りかけちょっとめんどくさかったからドア開けたら、どこでもドアってあったんですみたいな。そんなありえないじゃないですか。最初から。でもその真実がそこに、真実が 90% ぐらいで、もしくは 99% で、彼らのベースにあるものっていうのは真実なんですよ。あなた方と戦う気はないですって。あなた方のしもべですって。で、ちょっとしたその嘘が入ってるんですよ。そしてそれがその視覚的に彩られてて、信じたくなるような、あ、かわいそうだなって思ってしまうような、そういう嘘なんですよ。14節と15節。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。ヨシアが彼らと輪を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだとき、回収の上に立つ族長たちは、彼らに誓った。ヨシアの失敗です。また同じ失敗です。愛を攻め取った時に、というか、愛に一番最初に行った時に、7章で。彼祈らなかったんですよね。祈らなかったので、アカンが罪を犯しているということを気がつかなかったとか、神に教えてもらえなかったんですよ。だからその罪のゆえに、神はイスラエルと共に登らなかったんですよ。ヨシアは祈らなくて、神を信じないで、神により頼まないで、彼が使わせた、スパイを信じたんですよ。神の指示を仰ぐんじゃなくて、そのスパイたちがもたらしたその情報を信じたんですよ。神を頼るんじゃなくて、もうエリコと戦って私たち勝ったもんっていう、その自信に、彼は立ったんですよ。そもそも彼が祈らなかったので、アカンが犯した罪っていうことを知ることができなかった。でも前回の8章では、彼が祈ったので、神がアカンの罪を示し、それを明らかにして、どうやったらその罪を贖う、捨てることができるかっていうことを教えて、そして神に立ち返って、神が共に行ってくださったので、愛に対して勝利をしたんです。彼が失敗したのは、祈らなかったからです。ここでも、主の指示を仰がなかった。彼は祈らないで、また神の考えとか、神の願いとか、そういうのを確認しなかったんです。神が何を願っておられるのか、神が何を、ね、望んでおられるのか、そんなことを考えないで、目の前の状況、つまり自分の感覚、目に見えることとか、自分のその感情、感じとか、感じるものとか、そういうので状況を、目の前の状況を判断したんです。祈らなかったので、目に見えないところにある問題に気がつかなかったんです。私たち別に投資術みたいなのを教えてるわけじゃないですからね。教会で。人の心を読むようにとか。そんなありえないですよ。そういう賜物はあります。知識の賜物っていうのが。イエス・キリストがそのように。その人の心の内がわかるんですよ。精霊の賜物として、その知識の賜物っていうのはあるので、そういうふうに賜物が与えられる人たちがいます。何を考えてるかわかるっていうか。わかっちゃうって、聞いてると、また祈ってると分かっちゃうっていう人たちがいます。 もちろん、その人たちに言い当てて、なんか意地悪して、なんかその弱いところを握ってやろうって、そんなんじゃないんですよ。その本当のその心を神が見透かすので、見透かすというか見透かしているので、おられるので、神がね。で、そうじゃないでしょって。そんなその、自分の罪をちゃんと言おうよって。本当はそうじゃないじゃんって。神は知ってるから。そのことをその人に伝えて、で、その人が悔い改めて、あ、本当に私の動機は間違ってましたって。その通り、神が見透かしてくださった通りに私は弱いですって。でも、その取り繕って、私が何者かのようにしていました。ごめんなさいって。神のところに戻るために、神はそういう賜物を与えます。ヨシアは、目に見えないところにある問題に気がつきませんでした。なぜか、さっきも言いました。祈らなかったからです。ヘビ人たちの嘘、それを見抜けなかったんです。ギボンの住民の。アカンが罪を犯したことをヨシアが知らなかったように。ヘビ人が嘘をついてたことも知りませんでした。わかりませんでした。でももし祈ってたら先に、この人たちに対してどうしたらいいですかって。そしたら、アカンの罪を神が明らかにしたように、神がそのヘビ人たちの嘘も明らかにしたはずです。でも主の指示を仰がずに、つまり祈らずに、目の前の状況を自分の感覚だけで判断したので、ヨシアは彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結びました。そして会心の上に立つ族長たちも彼らに誓ったんです。後で読みますけど、その神の名にかけて誓ったんです。彼らに危害を加えませんって。彼らにその手を出しません。そういう誓いを主の御名によって彼らはします。16節から20節。ヨシアの9章。彼らと盟約を結んで、あと3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とはギブオン、ケフィラ、ベーロテ、およびキルアテエリアムであった。エアリムであった。会衆の上に立つ族長たちがすでにイスラエルの神、主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全会衆は族長たちに向かって不平を鳴らした。そこで族長たちは皆全会衆に言った。私たちはイスラエルの神、主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らに、こうしよう。彼らを生かしておこう。そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために、御怒りが私たちの上に下らないだろう。ここでヘビ人たちの、この、ギブオンの住民たちの嘘が明らかになります。盟約を結んで3日の後です、3日後。で、彼らは遠い国から来たんじゃないって。彼のその中にいて、イスラエルが留まってた場所ってのはギルガルですから、ギルガルから大体その3日の道のりのところにある、この、ここに書いてある、ギブオン、ケフィラ、ベーロテ、キルヤテ、エアリムという町々に住んでいる人たちだっていうことが分かったんですよ。まあ大体その約束の地、その、まあ今のイスラエルのその中央部に当たるんですけど、そういう町々に住む者たちだったっていうことを知ります。しかも、その町々っていうのは、またそのヒビ人、もしくはエブス人っていうのは、どういう人たちかっていうと、イスラエルが占領して、その住民たちっていうのをその清絶しなさいって神から言われてる対象だったんですよ。そのことに気がついたんですよ。でも、イスラエルの族長たちは、またイスラエルたちは、イスラエルの人たちは、彼らを撃ちませんでした。なぜかっていうと、主にかけて誓ったので、彼らを撃たなかったと書いてある。神にかけて誓った誓いというのは、最後まで守られるべきです。それが間違いだったということに気がついたとしても、神の名を汚すべきじゃないです。もちろん、それが明らかに罪であるときは、それを捨てて、悔い改めることをお勧めしますけど、私は主の御名にかけて、この人を恨みますとか、そんなん罪ですから。罪を犯すことを主の名によってかけないでください。誓わないでください。そもそもその、軽々しく神の御名を唱えるなって。またイエス様はそれに対して、その、誓ってはならないってそう言ったんじゃないですか。だからそれが間違いだと気がついたとしても、主の御名を汚してはならないんですよ。で、自分の汚名を 返上するために。だって自分が間違ったから、それをその間違ったものをその取り返したいっていう。自分の汚名を返上するために主の御名を汚名にしてはいけないですよ。自分の名を上げるために自分はこれをやって、その少しはそのね、汚名返上しましたって。でもその結果、神の名をその汚すことになったら、元も子もないですよ。主にかけて誓った誓いを破ると、御怒りが私たちの上に下るって、ここに書いてある通りですよ。そんなことしたら見怒りが下るって、彼らを撃ってしまった。なぜかっていうと、神の御名を汚すからですよ。これから後、イスラエルの民が、イスラエル全体を征服します。そして、ヨシュアも死んで、志士たちが立って、その後、この民衆の人たちが、私たちも王様が欲しいよって言うんですよ。サムエルの時代ですよ。他の国みたいに王様が欲しいよって。それで神は、もうそんなん良くないよって言ってたんですけど、民はもうそんなんいいよとか、私たちも王様が欲しいとかつって、そのサウル王が建てられるんです。そのサウル王が、第2サムエルの21章、これはもう開けなくていいです。第2サムエルの21章の1節から9節に、何が書いてあるかっていうと、そこにその3年間の飢饉が起こったんです。なんでその3年間、これはそのダビデの時代ですけど、なんで、三年間イスラエルの飢饉が起こったかというと、サウル王がこのギブオンとの、の人たちとの同盟っていうのを破棄したんですよ。その約束を破って彼らを殺したんですよ。そしたら神が今度はその御怒りをイスラエルの民に与えたんですよ。下したんですよ。三年間飢饉が起こったんですよ、連続で。そして、ダビデが主に御心を伺ったんですよ。なんでですかって、この3年間もなんでこんなに飢饉が起こってるんですかって。そしたらサウルとその一族に血を流した罪があるって、彼らがギブオン人たちを殺したからだって神は答えるんですよ。だから明らかにその神っていうのは、ここでそのヨシアたちが間違ったんですけどね、その盟約を結んだ、その同盟を結んだことに対して、神はその自分の名によってそのイスラエルの民が結んだその契約に対して、その真剣に取っておられるわけです。神はご自分の名によって誓われた誓いっていうのを知っておられ、覚えておられます。私たちは神に誓って、もしくは神の前に、約束したことってありますか？バプテスマっていうのは、父子聖霊の御名によって授けられるものなんです。第一ペテロの3章の21節、これも開けなくていいです。第一ペテロの、開けられる人はどうぞ。第一ペテロの3章の21節。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、だからバプテスマを受けたからといって清くなるわけではないです。それは何のためにあるかっていうと、バプテスマっていうのは。正しい良心の、良心っていうのは良い心、良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものだって。私はイエス・キリストによって、イエス・キリストを信じますって。私の中に罪があるって。私の中に悪いものがあるって。そのことを知って、あ、このままだったらやばいじゃんって。自分の罪が残ってると、自分に罪があると神は、神によって裁かれるって。永遠にその神の国、天国に行けないってことが分かったら。だから、やばいってなって、それでもイエス・キリストがその罪を負ってくださったっていう、その情報を聞いて信じるんです。そしたらその罪はイエス・キリストが負ってくださったので許されるんですよ。すべての罪が。聖書は多く許された者が多く愛するって書いてある。ごめんなさい。多く許された者が多く愛するって書いてあります。神にどれだけ私たちが許されたか、どれだけ神に良いものを与えてもらったか、私、良いものを受ける資格一つもないです。私には。だって神に対して役に立つなんて私、そんな資質私にないんですもん。人に良くするなんて。私の中にあるもんじゃないんですよ。だって自分が良くなりたいんですもん。人を少し蹴落としてでも自分の方が良くなりたいんですよ。ですよね。ですよねって同意を求めてしまいましたけど、私はそうです。もっともっともっとって、もっとこうなりたい。もっとああなりたい。あの人よりも私の方にスポットライトを当ててって。あの人よりも私の方を見てくれって。もっと有名になりたい。そんな、良いものを受ける資格のない私を、神は憐れんで、そんな私を神は愛して、 ご自分の一番大切にしている御子でさえ、イエス・キリストを十字架にかけてまで、私を愛するということを神は決めたんです。そんな良いものを受ける資格は私にはないですよ。そのことがわかると、神をもっと愛したいってなるんです。神が願っておられることを、その私は少しでもいいから従いたいってなるはずなんですよ。神にこんなに良くしてもらったから、私も神に良くしたいっていうようになるはずなんです。それが、キリストを信じるものですよ。イエス・キリストを信じているのであれば、神がどんなに私に良くしてくださったかっていうことを知ってるはずだから、こんなにも良くされたんだったら、私は神にも良くしたいっていうか、神を愛したいってなるんです。こんなにも愛してくれたから私を愛したいって。バプテスマっていうのは、そのことを神に対して、あなたにこんなに愛されたことをありがとうございますって感謝します。そして、そのあなたにその感謝するので、私はあなたに従っていきたいんですって。完璧になりますとかそういう話じゃないですよ。私は神に従ってできないことたくさんあるし、わかんないことまだたくさんあるけども、どうにかしてあなたに従っていくことを私はあなたの前に誓うというか約束するというか、そうやって追求していきますって、神の前に決めるっていうこと、それを形にして表すのがバプテスマです。で、私はっきりそういうことをわからないでバプテスマを受けたんですよ。小学校の6年生の時に受けたんですよ。で、中学になったら大人の礼拝みたいなのに、それに参加するためには、バプテスマを受けないといけないというふうに思ってました。通過儀礼みたいなもんですね。大人になったら受けるものみたいな。たまになんかそういうふうに、バプテスマというのを勘違いしてしまうと、そういう人たちがいると言うんですよ。そろそろバプテスマを受けた方がいいんじゃないかな。そういうなんか、ある程度教会に来ているから、その時間が長いかったら、この3年過ぎたら4年目には受けましょうみたいな、そういうものではないんですよ。バプテスマというのは。正しい良心の、その神への誓いだから、神の愛が分かったら、あなたにこんなに愛されたことは分かりましたって。もし私はまだ分かんないことたくさんあるし、従う力もないし、自信なんかないけど、自信なんか必要ないんですけど。でも何とかしてあなたに従っていくっていうことをあなたの前に私は言い表しますって、そうしたいですって。それがバプテスマです。まあ、ほとんどその聖餐式と同じなんですけどね。キリストに許されたということが分かって、そのキリストに従っていきたいですっていう、そのことが分かって聖餐式を私たち取ってるんですけど。だからほとんど同じですよ、それ。ほぼイコールです。聖餐式に預かるっていうのとバプテスマを受けるっていうの。でも私たち、神の前に、表明したんですよ。私はあなたに従いますということ。神はそのことを知っておられて、神はそのことをシリアスに取られてるんです。別に罰を下すとかじゃないですよ。ヘッドロックしてグリグリするとかそんな話じゃないですよ。神は優しい方だから。聖霊を通して私たちを励ますんです。思い起こさせてくださるんです。私の前に誓ったあの誓いはどうなったんだって。私に従ってくるんだったよねって。私の愛を知ったんだよな。だからその愛に応答して、神に、私に従ってくることを、イエス・キリストに従うことを私を愛し、私っていうのは神ですよ。牧師じゃないですよ。神を愛し、そして、その神に従ってくるってことを、あなたは約束したんだったよな。で、今どうなの？できてないんだったら私の後に来なさいよ。あなたを励まし、その力を与え、進ませてあげるからって。導くからって。結婚もそうですよ。マタイの19章でイエス様はこういうふうに言ってます。創造者は神は、まあ、ご自分もこの、すべてを作られたんですけど、初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだ、と言われたのです。それをあなた方は読んだことはないのですか。それで、もはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。いろんなところでその結婚について間違ったそのイメージを持っている人たちが特にいっぱいいるんですよ。まあ私もそうでしたけど。結婚っていうのは神が作ったんですよ。人に対するプレゼントですよ、結婚は。そしてその二人のものが一つになるって。その一つになったものを離してはいけないって。結婚について全く考えないので、 のでというか、考えないと、少ししたことで、離婚するんですよ。あ、やっぱりこの人と違ったみたいな。何それって言いたいんですよ。神は悲しみますよ。第二コリントの6章では14節。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんと書いてあります。で、私は責めるつもりはないですよ。誰もね。でもその不信者とクリスチャンであるんだったら、クリスチャンの人と結婚した方が絶対にいいんですよ。同じくびきを追うという意味で。辛い時に一緒に祈れないというのはどんなに辛いか。同じところを向かって歩めないんですよ。釣り合わぬくびきを一緒に追ってはいけない。結婚っていうのは、神の前に私はこの人に、この人を、この生涯愛するということを決めますって。なので、その人の容姿が変わったからとは関係ないんですよ。若い時はもっとスリムで、もっと美しかったのに今は、みたいな。40近くなってきたら、メタボになってきたとかって言われて。もっと優しいと思ったのに、そんな話じゃないんですよ。感情でそのまま行けって言ってるわけじゃないんですもん。だって愛するってことは感情と関係ないんですよ。男女の愛のその愛するという私たちが人間が持っている男女の愛っていうのは、神の愛とは違います。そこに感情が伴うんですよ。人の愛はね。好き、嫌い、ああ、この人好きとかって。神の愛は好き嫌いとかじゃないんですよ。合う合わないで関係ないんですよ。目の前の人を愛するんですよ。決めて。だから私はその神とのその契約を守るとかって言って。不信者と首輝きを、釣り合わない首輝きを追っちゃいけないからって、この人とすぐ離婚しますとか、そんな話じゃないんですよ。その前に、その、神が一つに合わせたものを二つに割ってはいけないって。だから、イエス・キリストを信じない人と結婚しているのであれば、もうすでに。離婚しなさいなんか言わないですよ、もちろん。たくさん、その思いっきり辛いことはありますよ。合わないから、その根底の部分で。それでも、神は助けてくださいますよ。でも今から選べるのであれば、まだ結婚してないんであれば、その釣り合わない首輝きを追うってことをあえて選ぶ必要はないですよ。てか、選ばない方がいいですよ。皆さんの幸せのために。さっきも言いました。明らかな罪であれば、悔い改めてその行いはやむべきです。やめるべきですよ。神の、その皆によって誓ったとかって言っても。それが罪であるんだったら。それが示されるんであれば。ヨシアは神に祈らなかったんですよ。そして祈らなかったゆえに、刈り取ったことがいくつかあります。まずその全会衆は族長たちに向かって不平を鳴らしたんですよね。なんだよと。なんでこの人たちのことを生かしておくんだ。なんで今までやってみたいに、その神が命じたみたいに、彼らを打ち滅ぼさないんだって。不平を鳴らしたんですよ。全会衆。不平を鳴らし始めるとやばいんですよ。なぜかっていうと、その一つの群れっていうのが分裂するからです。その危機を招いたんですよ。しかもその神の計画っていうのが、神が願ってたことっていうのが一部頓挫したんですよ。彼らとその同盟を結んだから。だって、その神の願いっていうのは、神の願いっていうのは、この、人たちも含めて、その町を占領し、またその人たちを、その、清絶するってことですから。それができなくなっちゃったんですよ。刈り取りですよ。また、後の時代にも刈り取りが続きます。そもそもなぜ、さっきも少し話しました、神が彼らを清絶、そのすべて滅ぼそうとされたのかっていうと、その彼らの慣習とか、彼らの宗教っていうのが、ものすごく悪かったからです。忍耐する神が、忍耐深い神が、もう彼らをその滅ぼそうって、その裁きを下そうっていうふうに思ったほどですよ。それほど悪かったんです。そしてその悪を取り除かないと、イスラエルの民がその約束の地に入って住み始めた時に、イスラエルのために悪い影響が及ぶから、だから彼らをその清絶したかったんですよ、神は。その後、獅子の時代になります。このヨシアの次は獅子記です。獅子の時代、いろんな人たちが立ちます、リーダーが。その獅子の時代、イスラエルがその堕落していくんですけど、堕落して、獅子が立って、 また堕落、その神に戻って、また堕落して、獅子が立って神に戻って、それの繰り返しです。でもそのイスラエルを堕落させたのは、根本的なものは偶像礼拝です。誠の神をその礼拝しない、違う神を礼拝する。それはどこから来たかっていうと、この人たちを生かしておいたところから来たんです。さっきも話しました、ダビデの時代の3年間の飢饉っていうのは、彼を生かしておいたから、そもそも生かしておいたので、そのサウルが後にその同盟を破棄するってことが起こったんですよ。そこで生かしておかなければ、別にこんなことも起こんなかったし、飢饉も。イスラエルがそういうことをその刈り取る必要もなかったんです。ギボンの住民たちが、策略を張り巡らして考えて、計略を。イスラエルの民を騙したように、その嘘をついたように。サタンは、私たちの敵である。嘘をつく天才ですよ。見た目や感じとかっていうのでは全く判断できないんですよ。サタンは蛇の姿をとって、エヴァに近づいてきました。そして嘘をつきたかったんですよ。ある大きな嘘を。神が園の中央に植えていた木の一つである、その善悪を知る知識の木の実。神はそれを食べたら絶対に必ず死ぬって言われたんですよ。でも絶対に死なないという嘘をエヴァに信じ込ませるために、蛇は、そのサタンはエヴァに近づいていったんです。創世記の3章です。6節にこうあるんですよ。それで女を見ると、まあ、5節から読むと、あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。誘惑をするんです。そこで女が見ると、その、木は誠に食べるのによく美味しそうだったんです。目にしたわしく、ものすごくなんかもう見た感じで、したわしいって。賢くするというその木はいかにも好ましかったって。うわ、すっげえなーって。目に訴えかかってきたんですよ。匂いもしたかもしれません。そしてその肉が刺激されたんですよ。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。それが一番の罪です。嘘の中に多くの真実も織り交ぜるんです。サタンはね。ギボンの人々も同じようにその真実っていうのは私はあなた方のしもべです。私は戦うつもりは全くありません。真実を織り交ぜたんです。サタンが私たちにその近づいてくるときもそうですよ。私たちがその犯している罪とか、私たちの不完全さとかっていうのを思いっきり示してくるんですよ。お前罪犯したなって。お前不完全だなって。どうせこんな、聖書の話聞いてもわかんねえだろ。そういうものがお前なんだよ。ものすごくその打ち当たりするんですよ。真実だからですよ。あなた罪人ですって言われて、私罪人でありませんって言える人っていないですよ。基本。でもサタンはそうやって言ってくるんですよ。お前はその罪を犯したって。その犯した罪さえもサタンは知ってるんですよ。そしてそのことをグリグリ責めてくるんですよ。それは真実です。サタンが使う。でも次は嘘なんですよ。だからお前はもうダメだって。お前なんかには価値がない。それは真実です。だから神はお前を捨てるんだって。それは嘘です。お前はどうしようもないな。真実です。私はどうしようもないんですよ。あの人と比べてみろよって。お前は何もできてないじゃないか。あの人と比べてみろよ。お前のその信仰の歩みは何だ。真実かもしれません。だからお前は神から愛されない。それは嘘です。そうやってサタンは私たちをその刺激するんです。そして神の愛から離すんです。そして私たちからその神に従いたい。神に従うぞ。そういう心の領域を盗んでいくんです。がっかりさせて。ああ、やっぱり私にはできなかったって。ああ、あの人は確かにもうできるかもしれないけども、あの人はね、もう素晴らしいクリスチャンでずっと教会に行ってるから、私なんてもう最近来たばっかりだし、あの人はその聖書を開いてくださいって、その牧師が言ったとしても、どんどん開けるし、私にはそんなこと全くわからない。あの人はそのこういうことを知ってるかもしれないけど、私にはこういうことを知らない。そういう経験もない。だから私はダメだ。もう私なんかに、その神に従う、そのことなんかできないっていうことを思わせて、がっかりさせて、神に助けてくれっていうことも言わせなくするんです。それがサタンの常套手段です。もっとありますよ。 これくらいだったら大丈夫だよ。それぐらいみんなやってる。大丈夫大丈夫。千尋さんも言ってたじゃないか。ああいうこういう罪を犯してたって言ってたじゃないか。だから大丈夫だよ。牧師でさえこんなことをやってたんだから、あなたもちょっとやって、あとでちょっとごめんなさいとかって悔やり食べればいいんだよ。そうやって言ってくるんですよ。大丈夫大丈夫、このぐらい。一度きりの人生だもん。楽しまなきゃって。その感情を満足させること、これぐらいいいでしょうって。日曜日に教会に行って、午後にも残って。火曜日の祈祷会も来て、木曜日のバイブルスタディも来て。これ以上何を望むよって。日常生活の中で自分の好きなことを少しぐらいやってもいいじゃないか。神が確かにこれは望んでないかもしれないけど、やりたいんだもんって。やればいいよって。だって、あなた、立派なクリスチャンだよって。嘘も方便だよ。嘘ぐらいついていいよ、ちょっとぐらい。ここで嘘ついておかないと、あなた、変態って思われるよって。ここで嘘ついておかないと、KYって言われるよ。え？結婚前にその性的な関係を持たない？何それ？めっちゃ時代遅れじゃん。私たちが祈らないで、神の前に。神に教えていただかないと見抜けない嘘っていうのはたくさんあります。私たちの世の中っていうのは、どんな真理だったとしても過去。それがその時代の流れに合わないからといって、合わないからといって、その真理が変わるんですよ。今更その結婚する前に何人ともその肉体関係を持たないといけないとかね。ちょっとぐらいそのこういうことをやってないと、その結婚した後、その、役に立たないとかね。そういうこといっぱい聞いたことがあるし、私もかつて思ってたことがありますよ、そうやって。あんたはその昭和かって。大正明治生まれですかって思ったこともありますよ。そんなこと今更言われてもって。かつてはそうだったんじゃないんですか。定説を守るってことが、その日本でも、神を知らない人たちの間でも当たり前の道徳としてあったんじゃないんですか。最近ではそれが思いっきり変わってて、学校で教えるその性教育って言ったら、そのちゃんと否認しましょうってそういう話ですよ。なんだこれって。こういう時代の流れだから。真理っていうのは時代にそういう左右されることは絶対にないんですよ。祈らないと私たちこの現代に生きる私たち、その主に教えていただかないとわかんない、見抜くことのできないサタンの嘘はいっぱいありますし、私たちのその欲求もあるから、そこにその、肉を刺激してくるその情報っていうサタンのその嘘っていうのは見抜けないんですよ。結果神に従えないんですよ。そして神に従えないってことになってくると、サタンがそこを使ってくるんですよ。ついてくるんですよ。おい、はい、また従えなかったねって、あんたはもうダメだよとかって言って、その神に従っていくって心が奪われるんですよ。そして要塞ができてくるんですよ。いつの間にか神に従わないとか、イエス・キリストとか抜きの考えとか計画とかがどんどん出てくるんですよ。もういいよってできないんだもんって。で、気づいたらなんか知らないけど、そのイエス・キリストとか関係なく、その自分の人生設計とかしてるんですよ。神が何を喜んでて、神が何を願ってて、神に その受け入れられるものは何かっていうことをわきまえ知りなさいって、ローマの12章に書いてありますよ。クリスチャンとして。そういうことをすっ飛ぶんですよ。そして、第二コリントの言う要塞というのが立て上がれられるんですよ。第二コリントの10章。イエス・キリストに従わなくするんですよ、その要塞が。でも祈りが、その要塞を打ち砕くって。要塞を打ち破るほどの力のあるものだって書いてありますよ。でも祈らないと。私たちの要塞はどんどん積み上がっていくだけですよ。ヨシアの9章を最後読みましょう。21節から27節まで。族長たちが全回収に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全回収のために焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。あれ？私なんか飛ばしました。大丈夫ですね。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、すいません。22節です。ヨシアは彼らを呼び寄せて、彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところに住んでいると言って私たちを欺いたのか。今、あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシアに答えて言った。あなたの神、主がそのしもべ、モーセに、この全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにと、お命じになったことを、このあなたのしもべどもは、はっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください。私たちは今、あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように、私たちをお扱いください。 ヨシアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で、焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もそうである。ギボンの人々は、主にあって、救いを見出したんです。イスラエルについて、その神について彼らは聞きました。他の人々は団結してイスラエルに対して、またその民に対して戦おうとしたんですけど、彼らは神に降参したんです。私たちには叶いません。そしてヨシュアと族長たちは彼らを、そのギボンの人々を彼らの奴隷としました。神の家に仕えるもの、焚き火を割ったり、水を汲んだりするものとして奴隷としました。面白いことに、ギボンの人たちは全く抵抗しないんです。やだよとか言うんじゃないんですよ。私たちは今あなたの手の中にありますって。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちをお扱いください。神はご自分に救いを見出そうとする人々を無視されません。ギボンの人々は嘘つきでした。人を欺く者でした。詐欺師ですよ。でも、ギボンの人たちは自分の命が惜しくて何とかしてこの神の前に、またイスラエルの前に、その低くなって、しもべとしてもらおうって、同盟を組んで、命を助けてもらおうって言って、彼らにその命乞いをしたんですよ。その方法として嘘をついたんですけど。ラハブは、覚えてますか？ラハブは、プロの売春婦ですよ。それで生計立ててたんですよ。両者とも、神に救いを見出そうとして、神から救いを得たんです。ラハブは、カレブの親類と結婚して、イエス・キリストの系図にも出てきます。ギボンの人たちっていうのは、その、嘘をついて、騙したので、あなた方は呪われるって、その奴隷としてのその身分しか与えられませんでしたけど、彼らの町っていうのはギブオンという町は、後で、祭司の町になるんです。そして、ダビデの時代、ソロモンの時代、その神殿が建つ前までに、その神の契約の箱っていうのが安置される場所になったんですよ、ギブオンという町が。で、イスラエルの中で、その、認められて生きたんですよ、彼ら。そして、さらに後、イスラエルの民がその捕囚にあって、バビロンに行った時に、そして帰ってきますね。で、その時に、その、エズラとかネヘミヤとかね。で、ネヘミヤがエルサレムに帰ってきて、その城壁を建て直した時に、そのギブオンの人たちが一緒に手伝ってるんですよ。彼らは、自分の救いを、神に見出したんです。そして神からその救いを得たんです。私は、神の前に罪人でした。あなたもね。だからイエス・キリストのことを聞いて、恵み深い神のことについて聞いて、私はこの神に救いを求めたんですよ。皆さんもそうでしょう。ギボンの人々は詐欺師でした。ラハブは、プロの売春婦。私は？あなたは？神の前にこういう人たちと変わらないです。私は罪人ですよ。エペソの2章によると、私たちは、神の御怒りを受けて滅ぶべき子供だったって、そもそも。生まれながらにして。でも、神はその恵みとイエス・キリストの愛によって、私たちに救いをもたらしてくれたんです。神の恵みってありがたいんですよ。ギボンの人たちは、ヨシアに対してこう言ったんですよ。私たちは今、あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように、私たちをお扱いください。私も同じなんですよ。神の前に。私は今、あなた、神の手の中にあります。どうかあなたのお気に召すように、あなたのお目にかなうように、私をお扱いくださいです。なんだからといって私たちが神に命令するんですかね。神様、なんでこのこと聞いてくれないんですか？何度も祈ってるんですけど、いつまで待つんですか？どっから救われたかということを知らないと。私が神の奴隷だということ、しもべだということを覚えてられないんです。祈らないと。敵の嘘を見抜けないし、祈らないと、低くなり続けられないし、祈らないと、神に頼って、神を愛することも、神に従うこともできないし、祈らないと、聖霊の力も与えられないので、神に従い続けることはできないんです。聖霊は祈ると与えられるものだからです。私たちがどんなところから、神によって救われたかということを覚えてられますよ。 またギブンの人たちが喜んで奴隷となったように、こんな私が救われたという喜びを持って喜んで神に仕えるものとなっていきますよ。最後になります。天の神のお父さん、どうかあなたに対して、私がいつも低くあり続けられるようにどうかお助けください。自分がどんなところから救われてきて、自分が本当にそのあなたから良いものを受ける資格のないものだったということをすぐに忘れて、すぐに突き上がってあなたに対して命令してしまうぐらい、こうしてください、ああしてくださいって、なんでですか、なんでしないんですかって文句言ってしまうぐらい突き上がってしまいますから、どうか憐れんでください。そしてどうか許してください。どうぞあなたの前に本当に低くなり続けて、あなたに頼って、あなたに良くしてもらったことをいつもその思い起こして実感しながら、こんなにもあなたに愛されたから、あなたを愛したい、あなたに従っていきたいというその思いが私の心を突き動かしますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。また祈ることを忘れて、状況のものだけで全部判断して後になって大怪我することがないように、どうかそのヨシアの失敗から学ぶことができますように祈って、本当に敵がいて私たちを転ばせようと、私たちを食い尽くしてしまおうとしていますから、そのことも覚えて、本当にその日々祈って、あなたにその判断を仰いで前進していくこともできますように祈る力も与えてください。お願いします。どうか聖霊を私たちに与え、聖霊の力によってあなたに従っていきますように。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。